聞こえますか、はい、聞こえますか、聞こえますか、はい、よいしょ。今日はですね、マタイによる福音書、ちょっとこれ誰か持ってる、はい、15章21節から28節です。はい、今日は子犬の話、ね、吠えてる、大きいのもいる、ね、はい、じゃあ読みますね。イエスはそこを立ち、ティルスとシドンの地方に行かれた。するとこの地に生まれたカナンの女が出てきて、主よ、ダビデの子よ、私を憐れんでください、娘が悪霊にひどく苦しめられていますと叫んだ。しかしイエスは何もお答えにならなかった。そこで弟子たちが近寄ってきて願った。この女を追い払ってください、叫びながらついてきますので。イエスは、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていないとお答えになった。しかし女は来てイエスの前にひれ伏し、主よ、どうかお助けくださいと言った。イエスが、子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないとお答えになると、女は言った、主よ、ごもっともです、しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。そこでイエスはお答えになった、婦人よ、あなたの信仰は立派だ、あなたの願い通りになるように。その時娘の病気は癒されたというお話です。このお話は、ティルスとシドンというところで起こっています。次、ね、パワーポイントがないですからね、はい、はいはい、縦、はい、これはイスラエルの地図ですから、はい、イエス様はこの前ガリラヤ地方におられました。このガリラヤ湖のあたり、今のはあの録画に残りますからね、強烈なマリコ先生のくしゃみで、ティルスっていうのはこの海沿いの町です。でガリラヤからだいたい 5,60 キロ離れてる。でここはシリアという国の港町です。でイエス様はそれまでガリラヤにおられたんですが、なぜかわからないけどティルスに行かれたんです。わざわざ外国に行ってるんです。外国っていうか、まあ、あの隣の国へ行っているわけです。 5,60 キロということは、まあ、1日で行くのはちょっと難しいかなっていうぐらいの距離ですけど、なんでガリラヤからティルスに行かれたんでしょうかね。多分もうこの頃ガリラヤで毎日のようにイエス様のところに人が押し寄せてきて、どうか癒してください、助けてくださいという人がもう毎日山ほど来たので、ちょっと疲れて、ちょっと骨休めに少し離れた、ここからだとちょうど雪温泉ぐらいですけど、骨休めに行かれたんじゃないかなと。まあ、同じ記事がマルコにも書いてあるんですけど、マルコには誰もいないところにおられたと書いてあるので、ちょっとね休憩に行かれたんだと思うんですよ。ところがイエス様の話はその隣の国であるこのティルスにも聞こえてたんでしょうね。イエス様というすごい人物がいて、病気を治す、たくさんの奇跡を行っているすごい人がいると、で内緒で言ったはずなんですけども、そのイエス様のことが、まあ、バレていてというか知られていて、この女性が、イエス様のところに助けを求めて来たわけです。で彼女は、カナンの女と書いてあるんです。カナン人と書いてあるんですね。カナン人というのはあのイスラエル人がこのパレスチナに来る前にそこに住んでた人たち で、どうもそのいわゆるアフリカ系の人たちだったようなんです。 だから少し肌の色が違ったりして、それで明らかにカナン人と分かったんですね。まあ、いずれにしてもこのカナン人の女性のお嬢さんが苦しんでいたんですね。悪霊に取り憑かれている、まあ、この当時は病気の原因が分からなかったので、変な病気は全部悪霊のせいにされてたんです。悪霊もちょっとかわいそうです、ね。まあ、今だったら多分なんかいろんなウイルスとかね、細菌とかいろいろあったと思う。当時はもう分からないのは全部悪霊ですから、うん、でこの娘が要するに原因不明の病気で苦しんでいて、お医者さんでも治らない、祈祷師に頼んでも治らない。それでこのお母さんはイエス様が来たというのを聞いて、やってきたわけです。まあこれはイエス様に何とかしてもらわなきゃいけん。それで、主よダビデの子よ、私を憐れんでくださいと言ってます。ダビデの子っていうのはこのイスラエルのダビデ王の子孫ということで、つまりイスラエルの王様という意味ですね。イエス様をイスラエルの王様、主よと言ってますから、もうこの私のご主人様っていう意味で礼拝してるわけです。で、なんとか私の娘を助けてください。普通だったらイエス様はどうされますか。あ、分かった分かった、ね、お前の娘が苦しんで大変だね、じゃあ行って癒してあげよう、そう言われると思うんですよ。ところがこの時は何もされなかった。最初無視してた。イエス様、主よダビデの助けてください、無視無視して、でもこのお母さんは主よ助けてください助けてください。で、あまりにうるさいもんだから弟子がイエス様、この女を追い払ってくださいと叫びながらついてくる、ね、頼む、もうせっかく静かなところに来て、誰もいないところに行って休もうと思ったのに、突然出てきた変なおばちゃんが助けてくれ助けてくれという、ね、もう追っ払ってください。で、イエス様は、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていません。あ、次のページ次のページ創造図、創造図ね、こんな感じ。あ、これちょっと後半の方かもしれない、ね、
あれ、
はい、はい、いいですよ、はい、これでこれでこれで、はい、まあ、一応こんな感じで、最初は無視してますから、これ後半ですね、これ後半無視して、で、私はイスラエルの家の失われた羊のところにしか使わされていない、つまり私はイスラエル人しか助けないと言われたんでしょ。じゃあ来るなよっていうことでしょ。僕がティルス人だったらね、突っ込みますよ。じゃあ来るなよと、ここにイスラエルだけおれよと、何わざわざ来たのね、来たんならなんかしてよと、ね、このお母さんにしてみたらもう最後の望みでね、主よイエス様ダビデの子よと言って叫んで、まあそれは分かりますよ、お母さんがね、自分の娘が病気で苦しんでるわけだから、それはお母さんだったらどんなことでもしますよ、ね、脇目も振らずどんなことでもすると思うんですよ。でもイエス様は最初無視して、次には、いや私はイスラエルの失われた羊のところしか使わされてない、私はイスラエル人しか助けない、ひどいやつですよ。え、まあ普通ならここでね、切れますよ、はい、何にね、イエスかなんか知らんけどね、わざわざティリスまで来て母親の願いを無視するようならね、主でもダビデの子でもないと、え、おととい来い、どっか行けと、はい、でもこの女はイエスの前にひれ伏して主よお助けが、それまで後ろくっついてたんだ、後ろくっついてた、主よ主よ、もうイエス様が、私はイスラエル人しか助けんって言ったら、前に回ってきてひれ伏してですね、イエス様前にひれ伏して、どうか助けてください、進めなくなっちゃう、この前にひれ伏して、ひれ伏して誰か、いや、いい、そんなことする行けなくなっちゃう。もうここまで来たら普通は、分かった、しょうがないね、なんとかしてやるって言うじゃないですか。なんとおっしゃったか、子供たちのパンを取って子犬にやってはいけないって言われた。子供とはユダヤ人のことでしょ、子犬とはこの女性のことです。ひどいでしょ、 ひどいですよ、ね、まあ、僕なら我が子犬にやるかもしれないけど、ここでちょっとですね、聖書の中の犬の話をしたいと思います。今日の主役は犬なんです。だから今日やってるんです。今日犬が来てるから。次のページ、ちょっと風が、予想より風が強い。聖書の中に犬という言葉がなんと53節まで出てくる。結構出てくるんです、聖書に犬は。意外でしょう、うん、そんなに犬が出てきたのかな。しかしですね、聖書に出てくる犬はほとんど悪い犬なんです。いわゆる野犬ですね、野良犬。当時は犬はですね、羊の番犬なんかに使われましたけど、今みたいにうちのルークちゃんとかメリーちゃんみたいに家で可愛がられるようなことはなかったんです、ね、だいたいうろついてる、山の中うろついてるなんかして。で、次のページ。手がカサカサ、録音されとるよ、はい、ちょっと字が小さいけど見えますか。聖書に出てくる犬、聖書がちょっとみんな見せてください。聖書の中に描かれている犬はですね、こういう特徴がある。一つは貪欲である。何でも見境なく食べる。死んだ動物とかもう何でも食べる、はい、癒やしい動物。聖書に出てくる動物はその家畜ね、羊とか牛とか、そういわゆる清い動物ってありますけど、犬はもちろん汚れた動物なんです。なんでかって、何でも食べるか、何食べてるかわからない、汚いものだろうが腐ったものだから何でも食べる。次に凶暴だと。野犬は群れをなして家畜を襲ったんです。羊を襲ったんです。で、この当時恐れられた病気があるんです。狂犬病。でもこの当時はまだ狂犬病という概念がないですから。でも犬に噛まれたことによって死んでしまう。実は今でも世界で調べたら年間5万人が狂犬病で亡くなってるんです。日本では1950年を最後に狂犬病の患者は出てない。なぜかというと狂犬病の予防接種やってる。うちのルークちゃんも先月、じゃあ今月か、多分メリーちゃんもだけど、狂犬病の予防接種してますから、噛まれても大丈夫ですね、予防接種してる、ね、噛まれてください。違う当時はそういうのがないですから。それでもしかするとっていうか、聖書の中に出てくるその悪霊に取りつかれた人たちの中にはと言われた人の中には狂犬病の人もいるわけです。もしかしたらこのカナン人の娘もそうかもしれないです。わからないからね。でも狂犬病の死亡率って何パーセントだと思いますか。 100% です。さすが伊藤さんは知っとられます。子供の頃ありましたから、まだ狂犬病はあった時代です、ね、100% だ。これだけ医学が発達してもほとんど、まあ今はなんか治療法がわずかにあるらしい、でも 99.9% ぐらいほとんど死んでしまう。それぐらい恐ろしい病気だから犬は怖がられたんです。凶暴だと。さらにバカな動物だ、愚かだ、ね、イエス様も神聖なものは犬に与えるなって言われた。価値がわからないから犬はね。失礼じゃないでも犬は愚かな動物だと聖書にはそう書いてあるんです、ね、でさっきの話に戻ると、次のページ、さっきの会話、お母さんが主よダビデの声、私は憐れんでください、ね、イエス様、私はイスラエルの失われた羊のところしか使わされてない、主よ私をどうか助けてください。子供たちのパンを取って、つまりユダヤ人のために私はいるんだから、ね、異邦人である子犬 お前になんかやらない、お前なんか助けてやらないっていう。だから子犬っていうのは可愛い感じがしますが、そうじゃなくてすごく軽蔑した言い方なんです。子犬にやるのはなって言って、なんか可愛い感じするじゃないですか。そうじゃないんです。愚かで凶暴で貪欲な異邦人のことを犬と言ったんです。それぐらい 犬呼ばわりされるっていうのは、呼ばれた方にしてみたらものすごく軽蔑された感じなんです。でもこのお母さんはどうしたか。次です。次のページ。手に水分がない、イエス様に子犬呼ばわりされた お母さんね、何と言ったか。主よごもっともです。ここです。しかし子犬も主人の食卓から落ちるパンくずはいただくのです。ルークちょっと来い、ルーク来い、ルーク来い、ルーク、ルーク来い、ルーク来い、ルーク来い、ルーク来い、ルーク来い、ルーク来い、ルーク来い、ルーク
食べる。食べないとお前、予定外のことが起こってる。食べない。パオ食べるよ。
食べたことにしましょう。今日はこれがやりたかった。つまりこのお母さんは諦めなかっただけではなくてですね、自分は犬だということは認めて、それでもイエス様何とかしてくださいと頼んだわけですよ、ね、それでイエス様はあなたの信仰は立派だと言われた。あなたの信仰は立派、つまりイエス様は意地悪したんじゃなくて、このお母さんの信仰を試されたわけね。試されたんです。どれだけ私にを信じているか、私に助けてもらいたいか、それを試すためにちょっと意地悪なことをした。でもこのお母さんはただ立派だけじゃないですよ。なかなか頭も回転してますね、うん、子犬でもパンくずはいただくんです。で、あなたの信仰は立派だとイエス様おっしゃいました。イエス様が信仰は立派だと言った人はですね、この人と百人隊長だ、二人だけです。二人とも異邦人です。弟子はみんなお前の信仰は小さいとかダメだとか言われてる、でも彼女は褒められたんですね。立派だ。彼女がどういう信仰を持っていたか、最後のページ、最後のページ。彼女は、ね、子犬の信仰を持っていたんです、貪欲だったんです。でもそれは主が与えてくださるものに対して貪欲だったんです。ただ主だけ見てたんです。うちの犬はそうでもないです。餌くれる人はどこでも行きますけど、彼女はそうじゃない。もう主だけ見てた。忠実だったんですね。忠実だった。他のものに目をくれなかった。そして謙遜だったんです。自分は異邦人で犬呼ばわりされても、それでもイエス様の前にへりくだった。謙遜な信仰を持っていたんです。この信仰をイエス様は褒められたわけです。つまり私たちにどういうことを教えているか、子犬のような、このお母さんのような信仰を持って、ああ多少どうしてかなと思うようなことがあっても、なかなか言うこと聞いてくれんなとか、神様助けてくれんなということがあっても、そういう時こそ諦めずに主をしっかり見上げて信じていきましょうという話です。ルークもう一回来い。今日は君が主役なんだからね。はい、みんな分かりましたか。僕のような信仰を持たなきゃダメよ。パパに忠実。はい、以上です。終わり、はい、あ、お祈りしましょう。お祈り、はい、お祈り、あ、お祈りします。天のお父様、今日は素晴らしい天候の中で野外礼拝を持つことができてありがとうございます。そしてこの野外礼拝の中で今日は子犬の話をいたしました。イエス様、あなたに冷たくされたこのお母さん、しかし 最後まで諦めることなく食い下がって、そしてあなたから褒められました。私たちもこのお母さんのように褒められる信仰を持つことができるように、諦めることなくしつこく忠実にあなたに心を向けて、あなただけの助けを求めていくような信仰者になることができるように助けてください。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。はい、以上です。